妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは、豊楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の豊楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godgod@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。今週は IVF 難波クリニックから先生がお越しになっております医師の森本直春さんをお迎えしています。森本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、森本直春先生はいつもお話をしていただいている豊楽の院長の森本先生の息子さんということで。
はい、そうです。
はい、雰囲気がとてもよく似ていらっしゃって、もう なんだろう先生タイムスリップしたような言われませんか？
患者さんによく、あ、やっぱりそうなんですねって、こうお名前は似てるけどってとこから入られるんですけど、
はい、
でも結局声とかも似てるし話し方とかも似てるって言われて、結局大体の場合こうバレてしまうっていう、
空気感もですし、お話と話の間のこの間の取り方とか、
はいはい、
そっくりです。
あ、そうですか。
もうびっくりです。
父が週1回ぐらい難波の方にも来るんですね、
はい、
その時両方いる状態なので、
はい、
結構こうそっくりだっていうのはみんな看護師さんも含めて言われます
、はい、いつもお父様のね、森本先生お話たくさん、もう何を聞いてもお話をね、はい、されるんですけれども、はい、きっとね、今日いらっしゃってる森本直春さんもそんな感じなのかなと思いながら楽しみにしております。
若干緊張してます経験がないので。
でもね、お父様から医者になれとか医学部に入れなんて一度も言われたことがないというふうにお聞きしておりますので、そのお父様の背中を見て、また同じ職業に就こうと思われた、はい、そんなお話を聞いていたらもうね、番組が終わってしまいますので、
はいはい、このまま終わってしまいそうです、
はい、森本先生、今週のテーマをお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
初期肺と、肺盤法、このどっちが得なのかというようなお話で、
はい、
まずその初期肺と肺盤法ってどういったものかって、
そうですね、まずそこのところから教えていただきたいですね。はい、はい、
初期肺、肺っていうのはその要は精子と卵子が出会って肺になるんですけど、なった瞬間を0日とすると、2、3日目というところが初期肺になります。で、今度肺盤法っていうのはこう5日から6日ぐらい経った時に肺盤法になってくるんですね。ですので、肺盤法のが少しこう大人な肺ということになるんですけど、
なるほど、はい、ようやくすると、卵ということですね。
そうです、そうです、
はい、もうお父さんとお母さんから命を授かった、もう卵、出来上がった卵の出来たてほやほやの初期肺と、少し日にちが経って育ってきたよっていうのが肺盤法ということですね。
はい、
ありがとうございます。はい、これどっちが得というのはどういう意味なんでしょうか？
要はその肺盤法と初期肺っていうのはその、はい、例えば凍結するんであれば、その時期っていうのが早い遅いがあるので、逆に言うとこうそれを返していく時、お母様に返していく時に、肺盤法の方がその先を見れてるので、当然妊娠まで近いんですね。なので妊娠率は明らかにこちらの方が高いと。
これは体外受精の時のお話ということですね。
そうです、そうです、
はいはい、もう初期でほやほやの方をお母さんのお腹に、返していくのか、少し育ってからの方がいいのかというお話になったわけですね。なるほど、やはりちょっと育ってからの方がいい。
そうですね、
一
般的にその別に体外受精されてなくても、
はい、
結局体の中でお母様はその 1,2,3,4,5,6 とこう6日間育てて、でそこから着床って言って、妊娠に向かっていくんですね。
はい、子宮にしっかりとピタッとつくわけですよね。
そうです、卵が
ね、
くっついていくと
自分の居場所を見つけるということですよね。
そうなんです。
はい、
ただそちらをこう 今度移植ってそういう体外受精とかでお返していくときはこう大体こう4日目ぐらいですごいエネルギーが必要になって
それは育っていくためということですか。
そうなんですよ、うんうん、入ってもともとこうすごいエネルギーを持って、
うん、
育っていくんですけど、はい、そのエネルギーがこう使いながら育っていく中で4日目ですごいこうハードルがあるんですね。
それは どうしてでしょうか。
結局まあ男性側のその染色体が入ってきたりとか、はい、そういう活動がこう増えてもう一段こう大人の肺に変わる瞬間なんですね。だからすごくこう治療で難重されてる方、
うん、
そういう方だと、肺盤胞まで育たない。
なるほど。
それによってこう移植ができないようなことが起きてくるんですね。
このグッとステップアップする4日目を乗り越えられない人もいらっしゃるということなんですね。
でそういう方は凍結の時点がこう初期肺の方になるんですね、
うんうんうんうん、
ちょっと早めにもうまず凍結しておいてあげて、
はい、
あとはお母さんの体の中で育てるというような感じですね。
はい、しっかりと卵になるまででも過程があって、
はい、
そのプロセスの中でお母さんによって育つ人育たない人がいるという。
そうなんですね。
それもまあ個性で、
はい、
それぞれなのでやってみなきゃわからない。
そうなんですよ。
育ってみなきゃわからないというところもあるわけですね。
うん、だから今回この初期肺と肺盤胞をまあ比べる上でこれどっちが得かというね、うん、テーマなんですけど、うんうんうん、これすごく難しくて、で何が難しいかというと、まあ、当然肺盤胞までできればそっちの方が得なんですけど、
うんうん、
そこまでできない方はまだ初期肺のところで溶けしていかないといけないというのがあって、うんうん、でこれまた複数個取れる人、例えば採卵ね、採卵って言ってこう患者様から卵を取ってくるんですけど、
はい、
その卵は例えば3つ4つで取れた時に何個を3日目にして何個を今度肺盤胞にするか、
うんうんうん、
で例えば IVF では、うん、IVF ナンバーではその3日目の肺を1個だけ置いといてそれ以外を肺盤胞まで頑張っていただくってしてるんですね。まあ、その理由は全部キャンセルにならないように、
はい、
保険として3日目を置いとくんですね。
うん、
だからこれ患者様からするとすごく混乱されるのは、うん、肺盤胞の方が妊娠率が高いんですけど、
うん、少し育った方の卵ですね。
そうなんですよ、
はい、
でも3日目の時点で凍結するということはその時に一番いいのが3日目で凍結することになっちゃうので、
うんうんうん、
ということは本当にいい卵はもしかしたら3日目かもしれないです。例えば小学校とかで言うと、うん、2年生3年生の一番優等生の子を取っておいて、うん、後を育てていくので、
うん、
じゃあそれが両方、ね、体内でお母さんのところで育ったと、うん、培養液で育ったのを、まあ、5年生6年生としたら5年生6年生の時点でどっちが賢いか分からないですね。
なるほど、まあ、お勉強のパターンで言うとってことですね。
そうなんですよ、 そうなんですよ。3年生の一番の子と6年生の一番の子という。
なるほど。いや私もね、あの時までは成績良かったんだよね、うん、あれから社会が分からなくなって成績が落ちていっちゃって、あれまでは5だったのよとかいうね、会話しますよね。
そういうこと。
そのキューッというピークの時にピッと取っておくと、
はい、そうなんですよ。
まあ、それって個人によって違いますもんね。私中2だったのよとか、
はい、
私5年生で終わったわ、成績良かったのなんて、はい、会話ありますもんね。
患者さんによってはその2年生3年生で一番賢い子をもう肺盤胞、いわゆる5年生6年生までトライさせてあげてみてくれへんかっていう方もおられるので、そういう方はもう肺盤胞凍結。
もうスポーツ選手とかでもう一番活躍してる時にピュッと取っておくということですね。もう引退ギリギリ手前ぐらいのね。
そうなんですよ。
なるほど。
結局だからこの初期肺と肺盤胞どっちが得っていう話の一番重要なポイントは、結局培養液が勝つのか、お母さんの体の方がいいのか、そのハードルを超えるところを、うん、培養液で超えてあげた方がいい人と。
なるほど。培養液というのはその卵が育つために、入れておくというか、ね、
そうです、
育つ環境ですよね。
そうです。
お母さんのお腹の環境か、はい、培養液の環境か、どちらで育つ方がいいか、
は
い、
そうです。そこにかかってくるので、培養液で育てる人は肺盤胞までしてあげた方が、当然肺盤胞の方が先に見、ね、一番先まで見えてますので妊娠率は高い。
なるほど。
いうこと
ね。まあ、それもこれも卵によって、はい、そのお母様の体質によって、はい、でお父さんとお母さんの受精した卵の質というかね、はい、素質によって全て変わってくる、
はい、
ということですね。
です
キュッとこう取り上げる時と入れる時も変わってくるということです、はい、ものすごい繊細なお話ですね。
しっかりと患者さんとそこら辺を話し合わないといけないなと、ね
私今ねこう手で卵の形をこう手でジェスチャーしながら喋ってましたけど、本当もっともっとちっちゃいですからね、
何ミリというところで、
もう顕微鏡でないと見えない卵の話を今しているので、内容も繊細ですし、物自体も繊細という、
その通りです。
難しいお仕事ですね、いやでも日々一つの命を育て、生まれてくるまでのサポートをされているということで、本当素晴らしいお話でした、来週も引き続き、今月は9月4回にわたりご出演いただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
IVF 難波クリニックの今回は森本直春さんとお話をいたしました。先生、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はホーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。